皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月28日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は賽は投げられたというお話です。東京五輪ですけどもですね、始めてみたら案の定、めちゃくちゃなことになってきておりまして、選手はですね、それぞれ頑張って、スポーツでありますから、その世界で記録を残して、賞を取ればよろしいということでありますけども、何もそれをですね、世界の利権の巣窟でやる必要もないわけでありますね。いわゆる商業五輪の問題ってわけでありますけども、やっぱ考えれば考えるほど、なんかこの五輪変なんですよね。天皇さんが来るのにその社長たちが来ないっていうのはありえないですよね。大企業っていうのはよくほら、天皇皇后両陛下がこういらっしゃるという行幸啓ってありますよね。工場見学とかなんかの時、そういう時ってずっと前から準備して社長が全部ご案内しますよね。例えば新幹線でも近鉄電車でも、天皇さん乗る時は必ず社長がですね出てきてご挨拶するもんで、だから天皇さん出てくる時に社長が出てこないっていうのは、ちょっと聞いたことがないんですけどもね。でも五輪の今回の開会式そうですよね、出てこないわけですよね。あそこからして大体変でありまして、日経新聞だって非常に厳しい記事書いてますよね。やっぱりなんかこれ商業五輪って本当終わったんじゃないんですかね。だからそのいわゆる無観客開催っていう段階でもう商業五輪は終わったということなんじゃないかなと思うんですが、それはこの後、よくね、だんだんというか、一気に明らかになることがあるんでしょうけども、それよりも何もですね、五輪を開催して支持率が上がると、これに全てをかけていた菅内閣は完全に目論見外れに終わったということですね。もともとこの菅内閣といいますか、清和会はですね、大企業がスポンサーなんですね。大企業の利権をやりくりして、それでその上積みをですね、キックバックとかね、献金で飯食ってたのがこの清和会、自民党ですから。だから結局その五輪はですね、この大企業の金儲けのためにこうやってみたら、大企業に大損かけることになったと。で、彼らがみんなそっぽ向いちゃったと。背中向けちゃったということなんだと思うんですよね。大損をしたということですよね。そうするとこれ自民党の支持基盤ってなくなったんですね。昭和の時代ですね、昭和30年に自民党とそれからその社会党ができるわけでありますけども、あの時ちゃんと役割分担があってですね、社会党は労働組合で、自民党はですね中小零細企業の味方。じゃあ大企業はっていうと、役所が直接面倒を見てたわけですね。そういう役割分担あったんですが、平成に入りまして、自民党は中小零細企業を切り捨てて、アメリカの利権屋と大企業のための政党になったわけであります。ところが、アメリカの方も、トランプになってすっかり話は変わってきて、ディープステート切り捨てですよね。それで今度は、大企業を味方につけたんだけど、大企業自身がもうとにかく腰が抜けちゃってる状態ですから、フラフラなしたところにこの五輪で結局失敗五輪ということで、彼らが背を向けたってことは、自民党は構造的に誰の支持者もいなくなったってことですね。で、最後唯一残ってたのが安倍晋三周りの極右ですよ。ネトウヨとかですね、なんか中国韓国けしからんって言っていつもね言ってるあの人たち、月刊花田ですね、あれだけが最後残ったんじゃないですか。なんか宗教団体も 最初結構いたと思うんだね、小泉政権の時は。創価学会をはじめとしてですね、立正厚生会とかなんとかいろんな名前は聞こえてきてましたよね。しかしもう、学会だってかなりこれ菅内閣には頭きてんじゃないです。学会の幹部とか公明党は一生懸命投票させようとしてるけども、いや、それは一般の信者さんたちは全然そうじゃないないんじゃないです。だから宗教団体もだって離れましたよね。で、最後に大企業が離れちゃったってことは、これいや自民党はもう支持基盤ないじゃないですか。債は投げられたんですよ。要するにアメリカだったら昨年の11月の大統領選挙ですね、 あれがまさに最後投げられたで、であれで要するにこう、まあ、民主党と申しますか、まあ、民主党もいろいろいるんですけど、まあ、右も左も合わせてですよね。それから今度ディープステート、まあ、金融も含めてあれみんな終わっちゃったわけですよ。もしあの、まあ、不法占拠やらなきゃね、まあ、なんとか次あったのかもしれないけども、結局トランプたちはですね、あのあれですよね、おとり捜査ですよね、おとり作戦ですよね。あのだから向こうが攻めてくるところ手を取って合気道の要領で、ひっくり返しちゃったわけですね。だからカサンドラクラス食らったわけですよ。でこの8月がおそらくアメリカ天皇団ですね、司法を今グリグリやられてるんじゃないですか。で日本はだからこの五輪ですわね。結局だから日本のディープステートひっくり返して自民党の支持基盤をなぎ払った、まあ一番のこのポイントは五輪なんですね。失敗五輪にしたことで日本の財界はずっこけて自民党と切れたわけですね、最終的に表立ってね。これは面白いことだと思いますね。やっぱりだからおとり作戦ったら効果あるんですよ。欲にからけてですね、なんかこう浮き出した時ってなんか変わるんですね。昔あの面白いテレビ見たことありましてね、パンダなんですよ。パンダって子供を産むと当然大事に持ってますよね。ところがそうするとその子供、まあ、赤ちゃんの体重とか測れないわけですよ。授乳もできないんで、その親の手からですねこの赤ちゃん離したいんだけど、まあ、離さないですよね。どうするのかと見てたらですね、蜂蜜をですね塗りたくったこの、まあ、お盆みたいのをですね、小さな四角いこうお皿みたいのをですね、パンダの親の前、親パンダの前に出すわけですよ。と親パンダですね、パッと子供から手を離してね、この蜂蜜のね皿掴んでね、でペロペロ舐め始めるわけね。子供ねその下に置いちゃうわけよ。でその隙にですね子供取ってきて体重測ったり授乳したりしてるんですよね。面白いなと思ってね、その蜂蜜の前にはですねパンダも子供手離しちゃうんだよね。実はなんかねそういう単純なところって動物ってあるんですよね。だから清和会みたいな単純な動物ってやっぱりそうなんだよね。金とか欲望とかあると大事なものすぐ手離しちゃうんだよね。でもなんか突進するわけだよな、金とか権力に向けて。いや見事にそれ疲れたんじゃない。あのディープステートもそうでね、アメリカの大統領選挙のディープステートもそうで、見事にそれ疲れちゃって、まあ、パンダのそのあれですよ、蜂蜜と同じように見事にその隙って言いますかね、彼らの習性疲れてモンドルってひっくり返されたんじゃないですか。いやこれは幸い投げられたってことだと思いますよね。まあそういたしますとですね、まあ、自民党もこれでいよいよ支持基盤がなくなったということなんで、じゃあ他の政党で何か支持基盤あるのかっていうと、まあごひいき言いますよね。スポーツ選手だってそれから芸能人だってごひいきが、まあ、いますから、だからそれはごひいきってものはいるわけですよ。しかしその支持基盤っていうのは政策だとか、まあ言ってみれば社会科学的ななんかね要因で、ここがここを支持すると、支持母体と支持される関係ってのは生まれてくるんですけども、そういうのはなくなったってことでしょうね。だから要するに好き嫌いとその時々の利害損得、好き嫌いとその時々の利害損得でなんか国民と政治家の関係が決まるようになったっていうことは、これはもう政治は完全に解けたってことですね。まあこう変化の時代らしいって申しますか、政治が完全に国民の生活や経済からこう消えていくっていうのかな、そんなような状況が今広がってきたんじゃないかと思うんですね。でこれって決して日本だけのことではないと思いますね。ちょっと社会主義国はともかくですね、ヨーロッパでもそれからアメリカでもそれはすごく顕著だし、台湾もですね、台湾独立って申しますか、まあ表立って独立ってやると戦争になるからそうやらないけど、台湾自立だよね。台湾自立っていうことに言ったら、まあ、あんまり政党関係ないんじゃないですかね。シンガポールなんかもどうなんでしょうかね。まあ、シンガポールの平和と安定、未来のためには、まあ、なんか政党色っていうのはですね、まあ、向こうは政党っていうかね、その一党独裁なんだけども、なんかあんまりそういうのもですね昔みたいに顕著になくなってきた感じがしますね。だからみんなどこもなんかこう20世紀のですね国民国家の政治っていうのは 溶けてきちゃっていて、この溶けたものが最後どこでさこういよいよねバランスを崩してですね、塩落としみたいにドーンとこの水が落ちてドーンと音が鳴るか、カーンと音が鳴るかね、こうどんどんどんどん水が溜まっていくんだけど、あるとこで塩落としがスッと動いてね、で水が下に落ちて、で塩落としが元戻ってカーンとなるわけですね。石に竹が当たってさ、そのカーンと石がに竹が当たる瞬間が今回だったらアメリカだったら大統領選挙で、で日本だったらこの五輪だったということで、同じようなことが多分世界各国にあるんじゃないかと思うんですね。イギリスはおそらくEU離脱ですよね。EU離脱で、でそれに加えてダメ押しになったのはこのコロナじゃないですか。まあだからヨーロッパ大陸諸国はやっぱコロナだと思いますね。フランスなんか見てると完全にコロナじゃないですか。コロナでカーンと音がしたんじゃないですか。もともとフランスはですね、軍がね2回にわたってマクロン大統領に公開書簡を送って、このままだったらクーデター起きますよとちゃんと警告してるわけですよね。でだからやっぱりまあその通りになっていく可能性は大いにありますよね。だからマクロンもまあもう出口がないんじゃないですかね。ああなるとね、まあそんな風な見てると、いやこの裁判投げられたっていう状況はすごいと思いますね。だから本当まあ政治ってね結構いろんな人興味持っていろいろやってるんですけども、まあ好き嫌いの範囲でいろいろこうやっててもですね、まあ所詮はただ罵り合いですよね。政治ってのはこの罵り合いってのはすごいんだね。経済界ってのはあまり罵り合いってしないんですね。なんか経済界ってある意味で言うともっと冷淡といえば冷淡で、好き嫌いよりも損得みたいな話が大きくてね、あんな無駄なことに時間費やしてる暇ないわっていう人が多いんですよ、割と経済界って。だからあんまこう罵り合いとかですねあんましないもんなんけども、確かそうなんだけど、政治っていうのは暇な人が多いんだと思うんだね。私正直言って政治好きな人って割と暇な人が多くて、だからこう罵り合いが好きなんだよね。まず国会の議事堂がそうでしょ。議事堂の本会議場なんて罵り合いしかやってませんよね。いろんなところとだからネット上もそうでしょうね、ネット上のそのいろんな話も罵り合いだし、から週刊誌のまあネタ政治ネタも大体罵り合いですよね。いかになんか相手をうならせる罵りをするかでさ、なんかこう政治が評価されるみたいなバカなことやってますけども、まあそれがまあアメリカの議会は割とそうだよね。あれも罵り合いすごいよね。アメリカのあの議会の罵り合いってのは日本より格段にまたレベルが高いと思うんですがね、なんかみんな暇だよね、はっきり言ってね。私あんまりああいうのはですね、まあ興味湧かないって言いますかね、罵れちゃ罵りますけどね、いやーそんなにね面白いと思わないし、まああれもある種言ってみれば演歌みたいなもんだね、お互い演歌を歌い合ってるみたいなもんで、ですからまあそういうことでここまで来たわけでありますが、まあ、ここで要するにまあ構造的に自民党の支持基盤が消えたと。でも組合なんてねあってなきゃごとしで、なんか御用組合みたいしかないですから、まあ実は経営側と同じですよね。連合だってなんか実際に経営側と同じなんじゃないですか。あれ原発賛成だしね。そうするともうなんかほとんどなくなったっていう気がしますね。したがってまあ、これからなんかどんな風な政治が復活するかといっても、私はやっぱりこれ応仁の乱だと思いますよね。やっぱり中央の政治権力は一旦消滅なんだと思うんですよ。でこれは世界中そうなんだと思うんですよ。まあアメリカなんかもですね、まあトランプたちいろいろ今反撃して、司法もですねねじ伏せてっていうか、司法にですね現実をちゃんと認めさせてね、まあしかるべき判断をさせるようにしていくんだと思いますけども、その後ですね、まあ、何が起きるかですよね、やっぱりそれっていうのは相当な粛清とですね、相当なやっぱり混乱は避けがたいものがありますよね。ある種革命ですからね、これね。日本もそうなんですよ。これ自民党とか五輪とか、これ無事じゃ済まないですよ。大企業も終わったらどうなると思います。これ例えば五輪に協賛した大企業だって、これ損を必ず計上しなきゃいけませんよね。この損の計上誰がやるんです、これ。誰の責任になるんです、これ。でとりあえず今の経営者の責任だよね。でも今の経営者にしてみれば自分だけが悪かったわけ、これ。誰がこんなひどい五輪にしたわけ。全部それ責任って追及されてきますよね。コロナの対策もそうだよね。 だから全部これ回り目をって全部政府の方に全部来ますって。で韓国はもう早速ファイザーのワクチンですが、心筋症と死亡の関係、因果関係、心筋症による死亡とワクチンの因果関係認めましたよね。ほらそうでしょうから、いきなり死んじゃうんだもんさ、そりゃ因果関係ないなんて言った方が変だよね。でやっぱ血栓ができるとかね、前からもう100年前のスペイン風邪というかよく分かってるんで、ないことはないわけですね。でまあ要するにそういうことがですね、どんどんこう出てくると、やっぱそれは権力は解けていきますわね。まあやっぱりですね、前から言ってるように、この応仁の乱をたくましく生き延びるってことが大事ですね。で前回も言いましたようにですね、その今の議会、今の政治っていうのはとにかく変なんですよ。もともとね、上に国王がいて下に商人がいて、これに挟まれたのがいわゆる民主主義の政治っていうもんでね、民主主義もへったくりもないんですよ。要するにディープステートに上と下に挟まれちゃってるのが今の政府ってものなんですよ。だからこのディープステートがあっての、まあ言ってみればお客さんとしての政治なんてものは馬鹿らしくて、もうこれ以上続けることはできないわけですね。やったって何もできないわけですよ。しかもそこへ持ってきてディープステート自身が潰れていくんだから、上と下がなくなっちゃうっていうことは、上と下の利権屋がいなくなるっていうことはですね、青天井が見えるわけで、青天井が見えた時にですよ、自分の金儲け以外の目的でその政治に、てか自分の金儲けのために政治家になる人とか、自分の欲望を満たすために政治家になる人では、もはや何もなすことができないってことですね。上と下のディープステートがいなくなったらですよ、役人だってすることないですよね。だって何していいかを誰も教えてくれないわけだし、で天下り先だってなくなっちゃうわけだし、まあ利害関係先もなくなっちゃうわけでね、安定的にまあ言ってみれば徒党を組んでですね、金儲けや権力を温存できる先がなくなっちゃうわけでしょ。だからディープステートなくなるっていうことは、ディープステートを前提に生まれた、まあ、イギリスの名誉革命以降の政治体制そのものが機能したくなるってことはね、言ってみれば何て言いますか、この本物の直接民主制っていうんでしょうかね、そう直接民主制みたいな形になってくるんじゃないですか。それっていうのはやっぱりどちらかというとこう自治会の運営に近いもんだよね、自治会の運営に近いもので、だからこうやらせもなくて、やっぱガチンコ勝負でその時々に物事を決めていくという、もっと真剣勝負ですよね。と日本というのは昔からこういう時に、まあ、よく言われる、例に例えられる田んぼの水争いとの時と同じようにね、まあ、そういうガチンコの意思決定をちゃんとやる方法っていうのは、まあ、昔から伝わってるわけですね。そんな、お芝居ではなくて、ガチンコの問題解決をやる方法っていうのは昔からこうあるわけで、まあ、それに戻るってことでしょうね。だからそれは今の民主主義の、まあ、形ばかりのなんかね、この政治の権力なんかと全然違う世界が今度待ってるんじゃないですか。よほどたくましい人になってできないし、ボトムアップっていうのはそれはやっぱなかなか大変ですからね、なかなり大変な作業なんで、まあでもそれを本当にやっていく時なんでしょうね。で世界だとやっぱりそういうなんか本当のボトムアップっていうのはできてないと、やっぱり戦いとか起きますよね。そうするとやっぱり世界の場合は二元論からどう脱却するかって話ですよね。敵と味方っていつまでも言い合ってると、そういうゲームが終わった後は一緒になれないですよね。やっぱりその欧米でもですね、二元論の世界でもやっぱりロハスみたいにやった人たちかな、ロハスとかなんかやった人たちはやっぱり大自然との一体っていうものを理解してるでしょうから、やっぱり人間も同じなんですね。どこまでも敵と味方の二元論では物事は解決しませんから、大自然との一体ということで一つになれると、まあ、そこをですね一つ足がかりにしてみんなで一つのものを組み立てていくというふうな作業を進めていくしかないでしょうね。だからやっぱこうなんか人間のやってるところはやっぱなんかキリキリ前になっちゃって、で敵と味方が分からなくなっちゃって、そのままなんか両方とも力つけちゃうようなことに私起きるんじゃないかと思うんですけどもね。まあコロナの一つこととってもですね、みんながそのまあ、何を大事にしてるかが一番よく分かるんだね。その心底ですねサイエンスを信じてる人もいるしね、全く全然別のことを考えてた人もいるしね、なんかそれってなんかこの世の真理をちゃんと分かってるか分かってないかみたいなところに来ると、 漫画みたいな世界をやってますよね。うん、まあ、せいぜいこの程度の理解しかみんな済んでなかったのかなというぐらいの部分がありますよね。まあでもそういう経験をしながら人ってのは成長していくんだろうと思うんですね。ですからまあ本当にこの五輪で祭は投げられたってことだと思うんですよ。したがってこの先はですね、やっぱそのもっと大きなところを見て前に座られると難しいと思いますね。まあなんかこれからなかなか大変だなと、まあ、正直と思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、祭は投げられたということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。